リツコの部屋。ございます。リツコの部屋のリツコです。今日は、先週に前回に引き続き、日比谷ともにの水野邦夫弁護士先生をゲストにお迎えして、この頃ちょっと女性に対する性的な犯罪とかそういうのも多くなってきたので、じゃあどうしたらいいのか、どういうふうに考えたらいいのかという点について、ちょっと詳しくお伺いしたいと思っています。あと収録の日が、今日5月3日でやっぱり憲法の誕生日ということで、じゃあ私たちの日本の女性を守ってくれるものは何なのかっていうことで、ちょっと憲法とか法律についての考え方をちょっと伺えたらなと思っております。でこのリツコの部屋は、星子をニジコにするということがテーマなんですけど、まあみんな自分の個人的なプログラムに気づいていきようねっていうことなんですね。はい、でそのテーマでお送りしたいと思います。でリツコの部屋はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。
夢の種。
ございます。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はセクハラということについて、自分がねセクハラを受けたとしたらどうしたらいいのか、どこに行ったらいいのかという観点についてちょっと詳しく伺いましたけれども、今回後半については、この頃ね、昨日もそうですけど某有名タレントの、強制わいせつ罪とは何なのかっていうのところで、今ちょっと世間を騒がせていますけれども、まずはね、強制わいせつっていうのはどういうことなのかとか、一応それが前は親告罪だったけれども今は親告罪じゃなくなったみたいなことについて、ちょっと女性にとってはすごく大きな問題なので伺っていきたいなと思っていますけど、まず強制わいせつっていうのはどういうことだと強制わいせつに当たるんでしょうか。
まずね、相手方が、嫌がっている、そういうことをしたくないと思ってる、そういう状況の下で無理やり性的な行為をする、これがまあ強制わいせつ罪っていう、罪なんですよね。で例えばまあキスをするとかね、それから、おっぱいに触るとかお尻に触るとかね、まあ、そういうことも含めて、強制わいせつ罪に当たるっていうふうに言われています。
まあ、今回の場合もねキスをしたみたいな話は聞きましたけれども、前に、まあ、私も地方学部出たんですけど、前は親告罪だったっていうことは聞いて、今回ちょっと改正になってるっていう話も聞いたんですけど、そこら辺もちょっと親告罪とは何か、その変遷は何かみたいなのも教えてもらえますでしょうか。
親告罪っていうのは、ちょっと難しい言葉なんですけども、漢字をまずね解説しますと、親切の親ね、親という字に、告知の告、告げるという字で罪、親告罪っていうふうに読むんですけれどもね、これは告っていうのはね告訴の告なんですよ。で、親告罪にあたる罪っていうのは告訴がないと起訴ができない、裁判にかけることができない、そういう、罪だというふうに言われてるんですよね。これが親告罪です。
そうすると、以前は親告罪、強制わいせつも親告罪だったっていうことは、その被害者が言わなければっていうことなんですかね。
そうですね、はい、おっしゃる通りで、はい、強制わいせつの、行為が行われたという場合に被害者の方がね 告訴をしていないと検察官は起訴ができないっていうことだったんですよね。で、一旦告訴をしてもね、起訴されるまでの間にその告訴を被害者の側で取り下げてしまうと、これもね起訴ができなくなってしまう、まあ、そういう罪だっていうふうに法律上決まっていたわけです。
今回の場合は、まあ、どこまで正確かと思うんですけど、一応示談をして和解ということで、でも、まあ、被害届は一度出されたということでしょうか。
まあ、それはちょっとね、はい、マスコミを通じての、はい、ことですので、事実関係がどうなのかって私もね詳しくは知らないんですけれども、今はね実はその強制わいせつは、申告罪でなくなってるんですね。これ数年前の法律の改正でねそういうふうに決まったんですけれども、なので、示談をしたとかねそういう話は、まあ、起訴するしないのね、判断にあたって、まあ、一応ねそれは考慮はされることにはなるんですけれども、示談をしてしまうと、起訴できないとかねそういう問題ではなくなってしまっているっていうことなんです。
例えばの話で、まあ、あまりこういうことを、ね、家庭の話で言ってしまうのは申し訳ないのかもしれないんですけど、まあ、その申告罪じゃないときは、まあ、私たちの一般人から見ると、まあ、起訴するしないっていうことはないのかなっていう感じがしちゃったんですけど、昨日ねその不起訴処分が決まったっていうことだったんですけど、その今だとじゃあ例えば強制わいせつで本人が起訴そういう気持ちがなくても警察自体ができるっていうことなんでしょうか。
法律的にはそうですよね。ただ起訴するしないにあたっては、はい、本人との示談が成立してるっていうのはね、はい、検察官は当然考えます。これは大きな考慮要素っていうことにはなるんですけれども、
はい、
まあ、だから起訴できないとかねそういうことはないっていうことなんです。
でその申告罪じゃなくなったっていうことはなんかどういう背景があるんですかね。
その前に昔はなんで申告罪だったのか、はい、っていうことがあると思うんですけども、私もね昔の刑法の本ちょっと読んでみたんですね改めてね、
はい、
そうしますとねこういうことが書いてあるんです。その申告罪にした理由なんですけれども、被害者の名誉をね考慮しなければいけないっていうふうに書いてあるんですよ。つまり、公のね刑事裁判にかかるということになると、被害者の名前やなんかもね、出てしまうということがあり得る。そうするとこれはね、被害者にとって大変不名誉になるということもあるんで、裁判にかけるかどうかはね、本人の意思次第っていうふうにした方がいいんじゃないか、これがね、申告罪にした理由だっていうふうに言われてるんですよ。どう思いますか。
いやはっきり言えばおためごかしっていうか、なんかそんな自分で決めるよみたいな感じでまあそれは自分で決めればいいんじゃないですか。だから
だから自分で決められるようにするために申告罪にしてる、刑事裁判にかけるかけないは被害者の意思次第っていうふうにね、したのが申告罪にした理由なんだ。まあいいですけれども、
ちょっとうなずいちゃい考えちゃいましたけど、
だからそれもね、はい、一つの理由としてはあり得る理由かなとは思うんです。特に、昔のようにね、狭い例えば村社会みたいなところでね、強制わいせつ事件があったと、いうことになると場合によってはねお嫁に行けなくなってしまうとかね、いうようなことも考えて、これは公にしたくないっていうね、人もいたかもしれない。
まあね、昔はね女性の定説というようなことが重きを置かれたっていう時代もありましたからね、はい、
まあ、そういうことでね長らく申告罪という扱いになってたんですけども、最近やっぱり時代が変わってきたというかね、社会の意識が変わってきたっていうところがあって、申告罪をやめようということになったんですよね。
それはまたどういう感じですかね。
一つはね、はい、こういう性的な犯罪について、はい、社会の意識が非常に厳しくなってきた、はい、っていうことがあると思うんですよね、
はいはい、
まあ例えばね、はい、強姦っていう罪があるんですけれども、はい、強姦はね心の殺人だっていうふうに言った人がいるんですよね、はいはい、これもう殺人に匹敵するようなね、はいはい、ひどい犯罪行為なんだと、
はいはい、
強姦をされた人はね、はい、一生そのことをね心の傷として負って生きていかなきゃいけない、
はいはい、
それだけのひどい罪なのに、はい、殺人に比べるとね、はい、刑が軽すぎるんじゃないか、はい、っていうことがね、はい、言われるようになってきた、
はい、
で実際裁判員裁判っていうね、うん、裁判が始まったのはご存知だと思うんですけども、はい、この裁判員裁判の中でもねこういう性的な犯罪についての、刑の重さっていうのがね一般の裁判員が入ることによって、うん、昔裁判官だけで裁判をしていた頃に比べると、うん、随分重くなってきてるんです。
ああ、厳罰化っていうことが現実的にあるっていうことですかね。はい、はい、
それだけねやっぱり社会のそういう性的犯罪に対する、意識っていうのがね変わってきてる、
うんうん、
もっと厳しくね罰しなきゃいけないんじゃないか、
うん、
そういう背景があるということが一つの理由じゃないかなと思います、
うん、そうですよね。なんかまあタレントなんかにもそうですけど女性に対する攻撃って結構ありますよね。ストーカーもそうだし DV もそうだし本当にもう DV で殺されてしまう人もいるし結構本当女性に対する性的なものやそうでない暴力も本当に多いと思うのでそういう点では厳罰化をしていただくっていうことはもう女性にとっては本当に必要だし本当に推進してほしいなと思いますよね。
あとね、はい、もう一つの理由としては、社会の意識が変わってきたって言いますか、
はい、
社会の、ありよう自体が変わってきて、うんさっき言ったね、名誉の問題っていうのはもちろんあるんだけれども、そうじゃなくって逆にね、親告罪であることによって女性が泣き寝入りをさせられてしまうということがあるんじゃないかっていうことがね、
あるある
指摘されてきた、
うん、
つまり、無理やりね、示談金を積まされて、それを受け入れることによってね、告訴を取り下げる、っていうのは、いろんな社会の中のね力関係とかがあるわけなんで、はい、例えば取引先の人からね、そういう強制わいせつ的な行為をされた、だけども、やっぱり会社のためにはね、一定示談をして、それで告訴を取り下げなきゃいけない、っていうね、こともあるかもしれない、でもやってる中身にはあまりにもひどい、こういう人を処罰しなくていいのか、
本当ですよね、
っていうようなね、問題があるんじゃないかっていうことが指摘されてきて、それならばやっぱり親告罪っていうことはね、なしにして、あまりにもね、ひどいことをしている人は、被害者の告訴がなくても処罰できるようにしよう、っていうふうに、変わってきたっていうことがあると思うんですよね。
本当そうですよね。なんかちょっとさ前にも地方公共団体と、ね、町の人が職員に対してとかそういうのもこう兄さんなんか聞いてこれじゃまるで江戸時代のお殿様と変わらないじゃないなんか私なんか思ってしまってやっぱりそういうなんかこう封建的なね女性がやっぱり泣き寝入りするんだっていうものをやっぱり思っててそういう態度なんじゃないかなと思うんですけど本当そういうところはねもう変えていかなきゃいけないしそういう人を許さないんだっていうことはすごく大事だと思いますね。
強制わいせつの一つの典型的なパターンっていうのは、社会的な、力関係が上位の人、今言われたね、職場の上司であるとかね、あるいは学校の先生であったりすることもあるし、お医者さんだったりすることもあるんですけども、そういう力関係を利用して相手が嫌がってるにもかかわらず性的行為をするっていうのが典型的なパターンなんで、そういう意味では先週お話ししたセクハラと共通点があるようには思うんですけれど、
もう本当女性に対する、性的や性的じゃない暴力とか圧力っていうことが本当にまだまだ 日本の社会ってあるんだなっていうのをすごくここのところは感じています。またそういう点についてね、じゃあ私たち日本の中で生きている女性ってどうしていけばいいのかみたいなことについて、まあ、法律や憲法との関係をまた後半でお話ししていただきたいなと思います。
夢の種。
先ほどね、じゃあ女性はどうしたらいいのかって話なんですけど、ただ今回すごく私もなんでこの番組で取り上げたかっていうと、本当セクハラの親父っていうか、財務省の人たち、麻生大臣って言っちゃいけないのかもしれないけど、なんかすごくこう女性にとってはものすごい大きな問題なんだけど、なんかそんなことかみたいな感じで、すごくその女性にとってそういうセクハラなんですよって嫌がらせで本当に私たちは嫌な思いしてるんですってことがわからないおじさんたちが、まあ、日本の上部、ああいう大臣とか事務次官クラスにまだまだいて、そういう人たちの考えが本当になんか仕切ってんだなっていうところがすごく腹が立ったんですけれど、どうしてああいうおじさんたちってさっきもちょっと話してたんですけど意識がないんでしょうかね。
まあ、セクハラの場合のね、大きな特徴の一つとして、
はい、
加害者の側に罪の意識っていうのがあまりない、
うん、
っていうのがね、
うん、
大きな特徴として指摘されているところなんですよね、
うん、
それはやっぱりその人が生まれてからずっと育ってきた中でね、
うん、
まあ、いわゆるこう下ネタを話題にして、
うん、
それで笑いを取るとかね、
うん、
その場の雰囲気を和らげるとか、
うん、
そういうことが、まあ、いいこと、自由にできることみたいな感じでね、今までは言われていたっていうことがあるんじゃないかと思うんです。なのでこのぐらいのことを言ってなんで悪いんだみたいなね、意識があるんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもね。
まあ、正直言って私もね男の子育ったから分かるんで、まあ、男の子って、まあ、なんていうのかな、下ネタとかうんちとかそういうねなんかスカトロの話が大好きだなっていうのは分かるんですけど、でもそういう男の子は男の子同士でやればいいじゃんみたいな感じで、何も女の人をこうね話題にしたりとか女の人に言っていくことはないんじゃないかなって思いますけどね。そこら辺が意識がないよねって本当思うんですけど、自分たちの仲間の中でしたい話をするならいいけど、でもそれが性的な差別になるっていうことが全然意識がないですよね。
まあ、それはだから相手がどう思ってるかっていうことについての想像力が欠如してるっていうか ね、
うん、ね、
そういう話だと思うんですけども、ただこれ男対女だけの話じゃなくってね、
うん、
実はセクハラっていうのは同性同士、
うん、
男対男、
うん、
女対女の間でもね、
うん、
成立するっていうふうに言われていて、
うん、
で実際ね例えば女性同士でも、
うん、
結婚はまだですかとかね、
うん、
赤ちゃんまだなのとか、
うん、
彼氏はいないの、
うん、
みたいなことをね、
うん、
繰り返し話題にする、
うん、
みたいなことはね、
うん、
これはセクハラに当たるわけです、
うん、
それから男性同士でも、
うん、
例えばね風俗店に一緒に行こうとかいうことをね、
うん、
強制したりとか、
うん、
それから、まあ、裸になってみろみたいなことをね、
うん、
強制したりとか、
うん、
そういうこともあるんで、
うん、
何もね男対女の問題だけに限らないんですけども、
うん、
まあ、一括りにして言えばやっぱり相手が嫌だと思うことはやめましょう、
うん、
っていうことなんじゃないかなと思います、
うんうん、それで、まあ、さっき前回はねじゃあ現実にセクハラあってる場合はじゃあどうしたらいいんだろうかっていう弁護士さんに相談する仕方とか伺ったんですけど、でも結局すごくこの頃思うのは、今よくインドでね女性がレイプされるとか、インドでもすごい女子のね結婚がっていうような話を聞くと、みんなねあやっぱり先進国じゃないからみたいな言い方をするんですけど、日本ってね本当に女性の立場を言えば どうなんだろうか、本当に先進国なんだろうかってこの頃すごく思っていて、で、まあ、あの今日の収録の日が5月3日で本当に憲法の誕生日っていうことなんで、まあ、1年に1回ぐらい憲法の話をしてもいいかなって思ったんですけど、でも結局やっぱりその今のトップにいる人たちって、まあ、戦前の、ね、憲法では男女平等じゃなかったわけですし、やっぱりその封建制で家父長制度みたいなのがずっと続いているから、なんかやっぱり、まあ、一言で言えば女性を舐めてるっていうか、まあ、女性に対して力がなくて圧迫してもいいと思っちゃってるのかななんて思ってますけど、そういうところどうなんですかね。
まあ、今トップに立ってる人は実はもう戦後生まれの人が大部分でね、
はいはい、麻生さんもね、
戦前に生まれて育った人なんかはもうとっくに引退しているっていうことだと思うんで、
はいはい、
まあ、
でも自分の両親の価値観とかは受け継いだりはしますよね。
だからそうは言っても、はい、社会的な、ね、実態というか、
はい、
女性が、ね、はい、まだまだ低く見られていたっていう時代が、ね、
はい、
戦後もまだ続いていたっていうことなんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、で、あの前にもあの女性の記者の方がやっぱりあのマスコミの自分に対するセクハラみたいなのをあの公で、ね、訴えたことがありましたけれども、でも結局その人も日本でいられなくなっちゃうっていうか、日本の場合ってまだまだ女性が告発者自身がなんかこうその会社にいられなくなったりとか、やっぱりこうその地位を、ね、なんかそこまでしなくてもいいのにみたいな感じで女性自身が追われちゃうってこともまだあるのかなって思うんですけど、でも結局そういう時に自分を守ってくれるのっていうのは、まあ、さっきの男女あの雇用均等法だったり法律なのかなっていうのを今日なんかしみじみちょっと思いましたけどね。どうでしょうかね。ま
あ、それはおっしゃる通りで、最終的にはあの法律が守ってくれるっていうところがあるとは思います、
うん、でやっぱり女性って特にね法律とかなんか難しくてなんかあんまりこうちょっと馴染みがないわって思う人とかも多いし、結構その年長者とかねあの指導的な立場の人でも、例えばなんか私たちは素人なんだから法律云々とか言うのはどうなのみたいに言っちゃう人も多いんですけれど、でもやっぱり女性の方がより立場もこう弱いし権利が保護されてないとすれば、すごくやっぱり女性がまず法律をよく知って、でそういう自分の置かれている、ね、不平等とかそういうのにこうやっぱり適応していくってことは大事かなと思いますよね。
まあ、あの男性の意識が低いっていうことをね、うん、さっき話題に出てましたけども、
うん、
やっぱり女性の方も、うん、まあ、どこまでが許されてどこまでが許されないのかとかね、
うんうん、
そういうことについてはちゃんとわきまえて、
うん、
で、まあ、許されないようなことがあったらね、うん、きちんと声を上げていくということが大事なんじゃないかなっていうふうには思います。
そうですよね。すごくやっぱり私たちの中でも自分が上げることはちょっと怖くて誰か言ってくれないかなとか、なんか誰かが何かしてくれるのを待ってるっていうようなところも正直あるかなとは思いますよね。でもやっぱりそこは自分で自分を助けるってことがまず大事なんで、まあ、自分の権利を自分で守るっていう基本的な人権の考えですよね。そういうのやっぱり、まあ、5月3日ぐらいはあのこう心に思い出すってこともいいのかなって思いますけれども、うん、ですごくあの昨日なんかパックンかなんかがその憲法 の番組に出た時思ったのは、アメリカ人とかはすごく憲法が大好きだって言うんですよね。でやっぱりみんなすごく憲法に馴染みがあるし、なんかやっぱり自分たちを守ってくれるっていう意識があるんですけど、なんか今ねなかなかちょっと憲法自体を変えていきたいみたいな動きもあるし、なんかちょっとこう日本人って憲法も知らなかったり憲法を愛してないのかなみたいな感じで、まあ、法律の律子なのでやっぱりちょっとこうどうなのかなってこの頃思っちゃいますね。やっぱりもっとみんなね自分を守ってくれるものとして憲法とか法律とかね考えていくってことも大事かなって思いますけどね。どうでしょうかね。
まあ、憲法っていうのは国の在り方とか社会の在り方を基本的に定めている法律なんで、とっても大切な法律なんですよね。だけどみんなまだあまりよく知らないとかね、興味ないとかいうふうに言う人も多いんですけれども、やっぱり一度はね、目を通してどんなことが書いてあるのかなっていうことをね読んでみると結構いろんなことが書いてあって、で自分の身の回りのことにもね、割と、関係するようなことが書いてあったりするんで、まあ、やっぱりきちんと読んで 中身を理解するっていうことがね、大切なんじゃないかなっていうふうに思います、
まあね、なかなか憲法を読んでごらんって言って、まあ、読むっていうのも大変かなとは思いますけれど、今ね本があんまり売れなくなっちゃってますけれど、でも憲法に関する、ね、漫画とかもあるし、なんかこう自分の関係する分野だけでもちょっとこう読んでいくってことは大事ですよね。やっぱり何でもそうだけど、自分がまず考えるとか人に教えてもらうだけじゃなくて、じゃあ自分はどうしたらいいのかっていうことを、まあ、自分で考える習慣とかって大事ですよね。
まあそうですね、やっぱり自分のことは自分でね、身を守らないと最終的にはそういうことになってくるわけなんで、そのためには、いろんな社会の仕組みとか法律がどうなってるのかいうことをね、知ってるのと知らないのとではね、大きな違いはあると思いますよね。
そうですよね。今公認心理師も割と法律をね、今度重視するような方向でいくみたいなので、やっぱり法律の中ででも私たちはやっぱりやっていくわけなので、やっぱりすごくそういう意識って大事かなって思いますね。少年事件でも何でもそうですよね。まあ、だから心理の人もちょっと法律を知っていこうっていう流れにもなっているので、まあ、法律的なことって大切かなって思いました。
夢の種。
すいません、ちょっと聞き忘れちゃったんですけど、まあ、前回はお聞きになった方は先生のところにどう相談していいのか分かるんですけど、今回ちょっと聞いてないんですけど、例えば水野邦夫先生にじゃあ法律相談したいなとか、こんなところはどうかなって言った時ってどうしたらいいんでしょうか。
まずは事務所に電話していただいて、はい、例えばこの番組を聞いてね、はい、電話しましたとかいうふうに言っていただければ、はい、その内容に応じてご相談に乗ることは可能です、はい。
やっぱりね、ちょっとその強制わいせつとかすごくね、女性にとってもなかなか難しい事件だとは思うんですけど、でも弁護士さんって守秘義務もありますし、やっぱりそういうところは安心してご相談できるのかなって思いますけれども。
それはそうですね、はい、今言われたように弁護士は相談者から受けた相談の内容はね、絶対に他人に漏らしてはいけないっていうね、義務を負っていますので、まあ、プライバシーの点はね、ご心配はいらないんじゃないかなっていうふうには思います。
そういうことって大事ですよね。今本当に個人情報とかプライバシーが守られる、それがあれですよね、守られなかった場合は罰則規定があるわけですよね。
もちろんそうです、
はい、そういうところが安心かなと思います。はい、ちょっと今ね、水野邦夫先生にご相談するときはどうしたらいいかなっていうことをちょっと最終的にちょっと伺いましたけれども、あと今日ね、やっぱり前回今回やってて、やっぱり女性ってなかなかね、まだまだこう差別されるし弱い存在だし、本当にね、特に社会進出って言われてますけれども、みんな苦労してるなっていうのはすごくしみじみ思いました。で、まあこれは東洋心理学研究所 の宣伝になっちゃうかもしれませんけど、例えばのビーマーペンの光の針ってすごく光によって、まあ、そういう、こうさっき、ね、心の殺人だっていうような話もありましたけれども、やっぱり体全体、こうオーラ全体を、ね、そういうトラウマみたいなことで癒していくってこともできるので、もちろん法律的な、解決方法っていうことと、やっぱり自分がもし、ね、被害に遭ったりトラウマを受けた場合はカウンセリングと、そういう、こう光の針の、ね、ケアみたいなので、やっぱり自分にこう光を当てて癒してほしいなっていうことを最後にしみじみ思いました。どうもありがとうございました。